FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。何回か前のこの番組で江部さんの若者の前通ったら綺麗になってたっていうお話をした、覚えてらっしゃいますか。それからあの時に、赤門綺麗になってるから見に行ってくださいやって呼びかけたんですけど、どうでしょう、皆さんちょっと見てこうって一遍行ってこう言うて来られたんでしょうかね。今日はあの江部さんにやってまいりました。というのはあの時にただ綺麗なあ言うて言うただけなんですけど、考えてみたらあの大きな赤門、大きな表大門、どんな時にどんな風に作られたんやろとか、どれぐらいの大きさなんやろとか、詳しいことよう知らんなあと思って、やっぱり江部さんについて知ってるようでも知らんこといっぱいあるなあと思いました。そんなことも含めて江部さんといえば本当にあの文化財がたくさんあって、市民のみんなから愛されている場所なんですけど、そんなことについても本当はこういうことやねんでということも市民の皆さんにお伝えしたいなと、神社にやってまいりました。ちょっとご足労を願って神官の方にご説明をお願いしようかな、厚かましいことを考えてまいりました。お尋ねしたら西宮神社の根木さん、吉道さん、ネギさんなんですが、それじゃあ私お話ししましょう。お答えしてくださることになりました。お楽しみにお話し聞いていただけたらと思います。吉井さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お忙しいところお邪魔いたしまして。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっきも言ってましたけど、赤門綺麗になりました。
そうですね。今年の東海ビス終わってから、
はい、
もう修繕、すぐ始めまして、
そうでしたか。
大体、はい、もう7ヶ月半年とちょっと
ですね、
はい、でだいぶ綺麗に、はい、
大きなもんやし長いことかかりますから
ね。そうですね。で今回はいろいろね、後でお話もしますけど、はい、色の塗り替え以外にも不具合がありましたので、
そうなん
です、はい、そういうところもまとめて今回はさせていただきましたので。
そうですか、ただただ塗り替えただけじゃなくて、
はい、そうですね、はい、
ちゃんと直さないかんとこはみんな直したと言ってるんで、はい、そうですか、
はい、
じゃあぼちぼちお伺いしますが、
はい、
あの赤門、本当にこの辺りでは見かけないほど大きな赤門ですけど、あれはいつ頃からあるもんなんですか？
そうですね。一応西宮神社に伝わっておりますのは、はい、慶長9年、1604年にですね、豊臣秀頼が、
はい、
奉献したということで伝わっております。
秀吉さんのお子さん。
そうですね、はい、
あ、そうですか、
はい、
その方が江部さんの門をちゃんとせなあかん言うて来てやってくれはったということで。
そうですね、その前、慶長14年にですね、はい、本殿の方も豊臣秀頼公が、直していただいて、それ記録に残ってるんですけど、残念ながらその本殿はですね、
はい、
燃えてなくなってしまって、はい、でその後に4代将軍の徳川家綱公がご本殿を建て直して、でまたそれもちょっと燃えてしまうんですけど、
は
あ、その時に一緒の時期にですね、赤門も秀頼公が建てられたということで伝わっております。
あ、そうですか。それじゃあもう日本の将軍がそれぞれこの江部さんに関わってらして、造営については力を尽くしてくださったという歴史があるわけですね。
そうですね。
ああ、じゃあもう随分長いことここで立ってはるわけやけど、赤門、高さは10メートル以上あるでしょ
う。そうですね。 だいぶ大きい形に、まあ、なってまして、一応門の形式でいけば四脚門っていう名称でして、で、柱の太さですとか装飾の様子がその桃山建築の遺構を残してるということで、大正15年には国宝に、はい指定されまして、
そうでしたね、
はい、でその後昭和25年には重要文化財ということで、
そうでした、
ね、はい、現在も指定されております。
赤門もそれから練塀も国宝やったんですな。
そうですね、はい、今は両方とも重要文化財、ね、はい、に指定されています。
あれ法律が変わって、
そうですね、
昔は国宝と言われてたけども、今は重要文化財という呼び方に変わった。
はい。
ねえ、でみんなこう。赤門言ったらどんなんって言ったら東海ベースに走り出せやろあのスタートや言
う
んですけど、あまりにもあれが有名になりましたな。
そうですね、やっぱりね、表大門って地域の人に言ってもどこの門って言われる方多いんですけど、はい、皆さんやっぱりもう赤門ってね、呼ばれているので、はい、
本当ですね。なんかもう西宮の市民としたらあれを見たら、あ、西宮やという気がしますもんね。小さい頃から見慣れたものですから、そしてまた立派で大きいので、あの下から見ても見上げないと全部見えないというね、だから何気なく通ってしまうという。
そうですね。
はい。練塀も赤門と一緒の頃にできたんですか？
練塀の方はですね、一応、はい、創建年代詳しくはですね、はい、文献等には残ってないんですけど、昭和25年の、大修理の時にですね、はい、土塀の中から昔のお金宋銭が出てきて、まあ、おそらくそこから推定して室町時代に、まあ、建造されたものだろうということで言われてるんですけど、
ずいぶん練塀も立派な、こう江部さんの周りを全部あれ取り巻いてるわけでしょ。
そうですね、
何メーターぐらいあるんですかね。
全長で約247メーターぐらい
で、
はい、ただね、そのやっぱり来年また大練塀を修繕の予定あるんですけど、
はい、
ボロボロとちょっと崩れ始めてるところが出てきてますので、
そうです
ね、特にその江別山筋側の練塀ですね、はいはい、今ちょっと試験施工をして、はい、どういう形にしたらよりよく直せるかっていうのを今見てるところですね。
じゃあこれから本格的な補修工事が始まるというふうな、
そうですね、
計画されているということですね、
はい、
あれ日本の三大練塀って言われるでしょう、
はい、
どことどことの三つになるんでしょうか。
一応ですね、はい、京都の三十三間堂の大光塀と、愛知県の熱田神宮の信長塀と合わせて、三大練塀ということで。
そうか、三十三間堂は大光塀というぐらいですか、秀夫さんがやられたということですね。で、熱田神宮は信長さんがやられたということ
で、はい、はい、聞いておりますね。
そうですか。それと並べて江部さんの大練り塀と。
そうですね、
まあ、これは秀頼公がやられたんやろなというようなことになるわけですな、
はい、
なるほどね、日本三大練り塀のうちの一つ、江部さんの大練り塀ですね。それがこう 赤門に連なってずっと境内全体を囲んでいらっしゃる、国の重要文化財に指定されています。さあ、赤門を、のことがだいぶ詳しく分かりました。今度はその中へ入って、境内にあるものそれぞれについてちょっと教えてもらいたいと思うんですけれど、はい、皆さんもこの江別さん以降、まあ江別さんに来たことない人はおそらく西宮市民ではいらっしゃらないと思うし、毎月来てるでとか、言う方もいらっしゃるんですけれど、赤門くぐって中へ入ったら、もうそっから先は参道で石畳になっていますから、これをずっと進んでいくと本殿に行き当たるわけですね。だから、この本殿行くまでに、何がどこにあるかという、あんまり気にせずに、一路本殿に向いて歩いていかれるんじゃないかと思うんですが、途中にこれは何やろうと思うもんがあるんで、ちょっとそんなもんについても目を留めていただきたい。まず一番最初は、赤門くぐってすぐ右手松林がありますが、ここに九比 歌の日があるのをご存知でしょうか。これ、ネギさん、何の日なんでしょうね。
はい、一応、松尾芭蕉さんと鬼面さんの句を、はい、一緒の石碑に、載せて、はい。
これはなんかやっぱり、江別さんに関係があって、ここに作られたんでしょうか。
はい、一応ですね、その作られた経緯は聞き及んでるのは、はい、伊丹の俳人であります梶旭夫さんっていう俳人の方がですね、はい、松尾芭蕉の150年記の時に記念して、
はいはい、
天保14年ですね、1843年に建立したということで、で鬼面さんも伊丹の人ということでお聞きしておりますので、まあ、同じ郷土 の、はい、先人のを敬って作ったということでお聞きしてます。
あ、そうですか。まあ、そんな日本でも有数 の、 俳句の人が読まれた句をここでちゃんと碑にして境内に建ててあると。こんなあんまりこう人はね、お参りに来た時にいちいち立ち止まって読んでないかもしれませんが、ちょっと目を留めていただいたら、
ね、
あ、こんな人がやっぱり江別さんに信仰してはったんやいうのが分かると思います。さて、もうちょっと進みますと左側に大きな建物が、見えてまいります。これ江別さんの中にあるいろんなお社たくさんありますけど、ほとんどみんな南向いてたり東向いてたり、正面がそっちを向いてるんですけれど、この建物だけはお社ですけど北向いてますね、
はい、
これは何という建物でなんで北向いてるんでしょうね。
これ南宮社、南宮神社といいまして、
はいはい、
今現在は広田神社の、はい、拙者という形になっております。ですので、その北向いてるのは、
はい、
広田神社の方を向いて立ってるということです。
そういうことですか、
はい。
まあ、西宮で、まあ、一番古いと言われる広田神社、江別さんがここに祀られた時に早速ここへ来て一緒に祀ってあるということですよね。
そうですね、もともと西宮神社も広田神社の拙者末社ということでしたので、その時に一緒に南宮も、はい、あったということで。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、もともと江別さんがここに祀られた時からもあるという。
そうですね、
そういう南宮神社、
はい、
広田神社の方角へ向かって立ってるという、
はい、
いうことをちょっと教えてもらって、英語で教えてもらったな。さて、参道を少し進みます。今度は手水場っていうのがあるんですけど、その手前に左手にこうお庭の中に、日本の建物、和風の建物があるんですが、これ大きな建物なんですけど、何と呼ぶんですかね。
こちら六栄堂という名称の建物でございます。
はいはい。
もともとはその岩倉智美さんの指定でございまして、はい、
まあ、家やったわけですか。
そうですね、
岩倉さんの、
はい、一応終焉の地ということでも言われてまして、
はい、
病に伏せた際にですね、
はい、
明治天皇ですとか皇后両陛下が再三見舞いに訪れた由緒ある建物ということで言われております。
あ、なるほどね。伊藤博文さんとか時代でしょ。
そうですね。で、
時にそういう時代を動かしていくような大変偉い人たちが6人いらっしゃったわけです。
そうですね、一応その、岩倉智美さんが奥州より戻った時に、
はい、
木戸孝義さんですとか、
はい、
大久保利通さん、
はい、
伊藤博文さんと、などとしばしばこの部屋で会合したということを伝えられておりまして、
そうです。
で、まあ、その当時の日本代表する6人の、
はい、
政治家の写真を祀って英知を集めた建物っていう意味で六栄堂っていうことで、
6つの A、はい、まあ A というのは英語の A という字 で、
そうですね、
優れたというような意味がありますよ、
はい、
だから6人の優れた人たち の、 よく使われた建物ですよ、
まあ、関係してた建物ということで六栄堂って名付けられたみたいですね。
これはそれじゃあ岩倉智美さんのお宅っていうのは東京にあったわけでしょ。
そうですね、元は東京の丸の内の方に、
はい、
あったのをですね、
はい、
ちょっと新宿に移ったりですとか、渋谷にまた戻ったりとか、今度は神戸に来たりとか、いろいろ各地を転々としまして、 でご縁があって昭和51年に西宮神社の境内に、
はい、
あの移築されることになりました。
あ、そうなんですか。じゃあこの建物しっかり建ってるけど何遍も何遍も移築された建物という
か。そうですね。
ですね、はい、あ、そうですか。
まあ、けどその都度ね、やはりあの岩倉智美さんが使ってたということもあって、うん、その移築するたびにですね、
はい、
あのただ原型の保存を皆様重要視して、
はいはい、
あのできるだけ昔の当時の様子をとどめるように建てたりとか保存したということで、
なるほど、
はい、聞いております。
あ、そうですか。いや、これはあの、まあ、自由に見る中に入って見ることはできないですけれども、
はい、
見せていただく機会もあるんでしょうか。
そうですね、定期的にそういう一般の公開もしたりですとか、恒例で言いますと7月20日の万灯籠祭、お祭りをしている時には、
はい、
あの、まあ、関係者の方に六栄堂で、
はい、
あのご休憩していただくことをしてますので、その時は開放してますの で、
そうです、
なんかご覧いただくこともできます。
そうですか。それじゃあ毎年7月頃、
そうです
ね、明かりがいっぱい境内に灯って、はい、幻想的な雰囲気になるあの時で、
そうですね、はい、
ね、来年も楽しみにさせていただきます、はい。そういう六栄堂を、左手に見まして、もう少し進むと手水場になるわけですが、手水場の手前に一つあの大きなこの石の碑があって、これに何か書いてあるんですな。これ何が書いてあるのかな。長谷いずる物音や神もめでてみむと書いてある、
はい。
これは二つの馬の、勇む姿をですか、はい、と書いてあるんです。石に彫ってあるんですけど、はい、これは本殿の前にある聖堂の馬のことを言ってあるわけですか。
そうですね、本殿前の聖堂の神馬、
はい、
お馬さんを、まあ、褒めたたえ る、
る
あの歌を、刻んでいるということで、でこちらがあの本殿前の、 あの魚馬さんを奉納していただいた辰馬越宗さんっていう方が、
はいはいはい、
まず作られて奉納したんですけど、あの戦時中の金属回収の時にですね、あのお馬さんはあの価値あるものということで回収されずに残ったんですけど、銅のその石碑の方はですね、あの金属回収で回収されてしまって一度。
そうです。
で戦争が終わって落ち着いた後にですね、その越宗さんの息子さんの越蔵さんという方が改めてまた、
はい
はい、あの今の、はい、作って奉納していただいたという形になってます。
そうですか。こういうの作るのって大変でしょうね。
そうですね、
そんなのがちゃんとここで今残っていて、まあ、その馬に対するお褒めの言葉みたいなのがこの碑に彫り込んであるということだと思います。
はい。
それからまあ手水場、手を洗いましょう、口をすすぎましょうということ。もうちょっと本殿に近づきますと、今度はあの小さな建物がありまして、ずっとこう周りをこうあの 囲むように板でずっとこうあの囲いがしてあるんですけれど、その建物の中によく見ると鐘があるんですね。お寺によくあるあの銅鐘ですよね、
はい。
こちらにこの鐘があるのはどういうことでしょうね。
はい。これもですね、先ほど赤門の表大門の時に、はい、話した通りですね、はい、あの豊臣秀頼公が社殿、再建するのに、まあ、ご尽力いただいたということで、で、
はいはいはい、
でこの鐘に記されているのがですね、奉納者の名前は記されてないんですけど、
はい、慶
長15年ということで記されております。
そうですか。
ですので、まあ、時期的にこれは豊臣秀頼公が、はい、社殿再興した、まあ、次の年に奉納したものであろうということで、
はい、1610年ぐらいですよね。
そうです、15年。
ああ、そうですね。そんな頃にこんなのをちゃんとこう奉納しやった。僕確かね、ずっと昔から江部さん用意をしてもらってるんで、今のネギさんからすると、おじいさんになられる、宮司さんが、いらっしゃって、仲良させていただいて、ようお話聞かせていただいてたんですけど、社務所にお伺いしたときに、中庭が、今の社務所と違いました、昔の社務所ですけど、 そこの中庭に金が置いてあった。
そうです。
それがこれだったんですな。
そうですね。ポンってこう置いてましたよね。私も写真では見たことあるん
ですけど。あ、そうですか、
はい。今はね、ちゃんと囲って。
あ、そうですか、はい。いや、その時はね、お聞き用紙なんで、お宮さんに金があるの不思議やなと思ってたんですけど、これ実際に使われたこともあるんでしょうかね。
はい。で、その昔の、地図ですとか、
はい、
見てますと、うん、元禄の時代とかにも首労堂っていう文字が見えるんですね、境内地図の中
に。そうですか。
なので、まあ昔はおそらく
金継ぎ堂が、
はい、金をついて朝夕の時間を知らせるのに、まあ、ついてたんではないかっていうこと、ね、で一応その金にもですね、
はい、
御恵比寿の金っていうことで刻まれておりますので、はい、もう西宮神社に奉納したっていうことで分かってますので、ま
あ、
おそらく昔から境内にあって、
そういうことですね、
はい、鳴らされてたんではないかなと。
そういうことですね。はい、その頃にはそういう、今のようにこう、神社では太鼓叩くねんという時代じゃなくて、金も継がれてたというようなことが。
はい、そういう時代も、
ね、
はい、
あったんですね。そういう時代があったんですね。はい、いやいや、初めてそういうのも聞かせていただいて、これ外から見るとよく見えない、建物になってますでしょう。ずっとこう、なんて言うんですかね、こう、ひし形に、板で。
格子みたいな感じ。
格子みたいな。
そうですね、はい。
だけど、何やろうと思って近づいて見るとすぐ見えるっていう。だから、あんまりこう、気にせんと歩いてると気づかないですけれど、これも、たまにはちょっとこう、横を見て、こういうのもあるな、というのを見ていただけたらと思いますけどね。
はい、
そして、やがて本殿に着くわけです。この本殿はまたこれだけでも大変お話聞かないかん、お祭りされている神さんのことやら、建物のこの様式のことやら、また改めて機会があれば根木さんにお伺いしたいなと思いますけど、ずいぶんこれも古いもんなんでしょうね。
そうですね、建物自体、ご本殿自体は四代将軍の徳川家綱公が、はい、寛文3年に創建していただいた、はい、ものでございますので、それがですね、はい、昭和20年の戦災で一度燃えてしまってますので、
はいはい、西宮全部火の海になりましたから、
はい、そうですね。で、一応その16年後の昭和36年にですね、はい、今のご本殿に、
そう
です、作られて、で、その徳川家綱公がご造営した本殿とほぼもう全て一緒の形
で、
ただ屋根がですね、はい、岩田葺きから銅板葺きに変わったっていう以外の形も大きさもそのままの姿で再建したということで、
そうですか、はい、あとまあこの境内にはたくさんの建物がありますが、これはいわゆる拙者とか末者とか言われるものですね。
そうですね、末者さんが11ですかね。
11
も、はい、あり、境内外でありますので、
そ、はい、それは何かのきっかけとか、あるいは機会にどなたか神さんをお祭りするために建てられたという。
そうですね、まあ元からお祭りされてたお社もありますし、
はい
あ
はい、
まあ、いつの時代からちょっと不明なお社もありますけど、 あとはその外から、例えば今あります本殿の西側にある百太夫さんとかですと、はい、江戸時代の終わりに、三所町ですね、今でいう 三所村三所町、境内の北側にあるところでお祭りしてたのを境内に移してきたりとか。
そういうのもあるわ
け。そうですね、
それぞれみんなまちまちですから。
そうですね、
だんだん順番に増えていって今になったというふうな。
そうですね、まあ、今の形になったのは明治 の途中で、沖恵比寿さんですね、南門の近くにある、
はい
はい、そのお社が移ってきて、お社はほぼ、
はいはい
はい、整ったか、今の形になった状態ですね。
社務所 の中にこちらの江別さんの信仰に関わるいろんなものが、展示されている場所がありまして、ここはもういつでも自由に見に行ったらいいというところですよね。
そうですね、朝の9時から夕方の4時まで、
あ、そうですね、
入場無料で、
は
い、 やってますので、
今日はあの私拝見しましたら、あの恵比寿さんのこの絵巻物が展示されていて、あ、これはすごいなと思ったんです。これは何やったんですかね。
はい、西宮狼本儀といいまして、
はい、
あの江戸時代の中期頃に作られたと言われている巻物なんですけど、まあ、西宮神社の昔の神事の様子ですとか、
はい、
そういう行事の様子を、まあ、描かれた、
ね、
絵が描かれたものと文字が描かれた言葉がきっとものとあるんですけど、はいはいはい、あのそれもですね、先ほどお話した昭和20年の戦災で惜しくも焼けてしまいまして、
うん、そうでしたか、
はい、でこの度御代替わりですね、うん、あの平成から令和の御代替わりを、
はいはい、
まあ奉祝記念しまして、
はい、
あのこの絵巻物をですね復元しようということになりまして、
はい、じゃあこれは復元されたもの。
そうですね、はい、ただその復元する素材があの白黒の絵はがきですとか、はい、あのどこかの書物にコピーで載ってた絵ですとか、まあ、そういうものからあの復元ということで、なかなか大変な作業だったんですけど。
それは大変ですね。調べ出すことが大変
です。そうですね、でまあその大日本印刷さんっていう会社さんにお願いして、
はいはい、
あのまず高精細スキャンをして白黒の画像の粗さを取って拡大して、でいろいろその監修者の先生とここはこうだとか、この時代にこんなのはありえないからこれはこうであるとか、この色はこうだとか、そういうのをこう全部一つずつ話しながら復元したという形です、
ね、いわゆる交渉が加えられた。
そうですね、
で出来上がった。
そうですね、はい、で今、9月の1日から、
はい、
あの9月の20日まで一般公開をしております。
はい、なるほどね。まあ、あの皆さんは見に行こうと思って来られたらもうしまわれてたということになるでしょうけど、またいつかそういう機会も作られるでしょう。
そうですね、はい、
これが新しく恵比寿さんの宝物として、
はい、
これから100年、200年、300年ずっと先まで保存され、市民の皆さんに展示されというふうなことになっていくわけですね。
そうですね、はい、
新しい歴史が生まれたなという感じです。いやいや、あの時間があったらまだまだこれ期間と恵比寿さんのことをちょっと書いただけみたいなことですけど、あの本当に恵比寿さんはたくさんの文化財、それから歴史的な物事とか、あるいは物とかいっぱいあるところですので、まあ、西宮に住んでいるもの、恵比寿さんに1年に一遍お正月に来るだけじゃなくて、しょっちゅう来ていろんなものを見て、昔を思い出したり、あるいはお話を聞かせていただいたりすることも大事じゃないかなと思いました。今日はその一部を、ネギさんにお話しいただいて、分かりました、これ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの続きもまたやらせていただきたいと思いますので、いつかまたお邪魔したいと思います。その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は西宮神社をお訪ねしまして、ネギさんの吉道さん、文化財の話、赤門から始まって本殿までいろんなものがあるよということをお話しいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。